公明平塚、秋沢雅久議員、リーダーシップ発揮し、持続可能な市政運営を。財政運営と物価高騰対策。問い、日産自動車の2万人規模の人員削減の報道に対し、経済界や商工会議所の反応、関連企業も含めた現在の動きをどう捉え、市長はどう動いたか伺う。市長、日産車体から憶測に基づくもので事実ではないと連絡があったほか、日産自動車からも何も決まっていないと説明があったことから、日産自動車及び日産車体からの正確な情報収集を行っていく。また、経済界など関連企業からも驚きの声は聞いているが、現段階では大きな動きはないと把握している。問い、物価高騰対策による支援の状況と重点支援地方交付金の活用を伺う。市長、現在、国の総合経済対策と連携し、非課税世帯への給付金の給付をはじめ、中小企業などに対する賃上げ応援奨励金の支給や、小中学校などに対する給食食材費支援や、スターライトマネーによる市内経済の消費喚起など、きめ細やかな物価高騰対策を迅速かつ切れ目なく講じている。重点支援地方交付金の活用については、米国関税措置による影響など、社会経済環境の変化や国の動向を注視しながら、さらなる支援の検討を進め、市民生活を守り支え、経済活動への影響を最小限に抑える対策を講じていく。自治体情報システムの標準化、共通化。問い、自治体情報システムの標準化、共通化の内容と目的を伺う。デジタル推進担当部長。地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、住民記録や税などのシステムを国が示した仕様書に適合した標準準拠システムに移行する事業であり、地方公共団体における情報システムの維持・管理に関する人的・財政的負担を軽減し、住民サービスを向上させる取り組みを迅速に全国へ普及させる環境づくりを目的としている。問い、期待される効果を伺う。デジタル推進担当部長、システムの標準化に合わせた業務フローの見直しなどによる行政運営の効率化、システムの保守や運用にかかるコストの削減などの効果が期待される。問い、行政の効率化や市民サービス向上に向け、独自にカスタマイズしてきたシステムへの影響を伺う。デジタル推進担当部長、国が策定した地方公共団体情報システム標準化基本方針にて、標準準拠システムのカスタマイズは原則認められていないため、独自にカスタマイズした機能のうち、標準仕様書に記載のない機能については、標準準拠システムに実装することができない。問い、デジタル人材の育成について伺う。デジタル推進担当部長、本市では平塚市デジタル人材育成プランを作っており、DX 推進リーダー以外にも、それぞれの職員や役職に応じた立場の役割など、人材育成プランに基づいて研修を行っている。これにより、ベンダーとの打ち合わせができる人材などの育成が図られている。この他の質問。市民病院の経営強化について。子どもの読書環境の整備について。ギガスクール構想第2期の取り組みについて。